うございます。聖書と福音の時間です。長かった夏休みも残すところ1週間。宿題でお尻に火がついた子どもたちもいるかもしれませんね。始まった時は長く感じる夏休みも、終わってしまえばあっという間。なんだか人生とよく似ています。あなたはやり残した人生の宿題を山積みにしてはいませんか？さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。私は先月、天使と悪魔という映画を見に行きました。これはダヴィンチコードシリーズの第2弾なんです。どんなストーリーかと申し上げますと、秘密結社イルミナティというグループがあるんですね。で、このグループがカトリック教会の総本山バチカン市を丸ごと吹き飛ばそうとするアクション映画なんです。で、この時バチカン市を一瞬にして吹き飛ばす原爆並みの爆弾として利用されようとしているのが反物質と言われるもんなんですね。この反物質が1グラムあったら大阪全体を更地にできるほどのエネルギーを取り出すことができるそうです。じゃあこの反物質ってどんなもんなんでしょう。それをあるテレビ番組で専門家を呼んで解説していたんですね。実は物質というのは原子でできています。小さな粒です。この原子は核と電子でできています。そしてこの核の中には陽子と中性子というのが入ってるんですね。で、普通の物質の場合は陽子はプラスの電気を帯びています。そして電子はマイナスの電気を帯びてるんです。ところが電子なのにプラスの電気を帯びている陽電子というものがあるんです。同じようにマイナスの電気を帯びている反陽子というものがあるんですね。さらに中性子にも反中性子があるって言うんです。重さも性質も全く同じなんですが、電気のプラスマイナスが逆になってる物質のことを反物質って言うんです。この反物質と物質を衝突させると両者とも消滅します。その代わりに凄まじいエネルギーを放出するって言うんですね。ところでこの番組の中でインタビューしている方が専門家の早野教授に最後このように質問するんです。どうして陽子に反陽子、電子に反電子、中性子に反中性子と綺麗に裏返したものがあるんですか？どうしてそんな構造になってるんですか？すると教授は答えました。誰かが決めたんです。誰かがそう作ったんです。それ以上聞かないでくださいって言うんですね。最先端の科学者の言うことはどこか宗教的です。究極の始まりを作った何者かを想定して研究に励んでいるんですね。科学者というのはこの誰かの決めたルールを探る人たちです。この誰かの決めたルールのことを自然法則と言います。そして自然法則というものはなぜか知らないけれども美しくできてるんですね。なぜでしょう。美しく作った方がいるからです。この究極の始まりを起こされた方を聖書は神と呼んでいる。そしてこの方は宇宙を作り、時間を作り、物質を作り、そしてあなたという人格を作られた方、あなたの魂の親である方なんだって語るんですね。さて、この神が人としてこの世界に来てくださいました。それがイエス・キリストです。このイエス・キリストは人としてこの世に来た神なんです。どうしてそんなことが言えるんでしょうか。イエスの生涯を見ると、神にしかできない奇跡を行っておられるからです。では、イエスが奇跡を行ったということをどのように確かな事実として確認できるんでしょうか。一つは、ユダヤ教のタルムードという本によって確認することができるんですね。このタルムードという本によると、イエスは病を癒し、人を蘇らせ、悪霊を追い出したということが列記されています。ところで、タルムードを編纂した人々は、イエス・キリストを 目の敵にした人々なんです。イエス・キリストに対して好意的な人が書いた本の中にイエスの奇跡物語があったとしても、手前味噌で書いたんじゃないかと言われるかもしれません。しかし、イエスを敵対視していた人々ですら、イエスの並外れた奇跡の数々を認めないわけにはいかなかったんですね。これはイエスが奇跡を行ったということの立派な証拠になると思います。ところで、イエス・キリストはなぜ奇跡を行ったんでしょう。それは、ご自分がただの人間ではなく、神から使わされた救い主であるということを人々に確信させるためなんです。ところで、サッカーの試合はルールブックに基づいて行われますね。ルールに違反したらペナルティを受けるんです。選手は誰もこのルールを無視することはできません。ところがサッカーではルールブックにないことが時に行われることがあるんですね。それは選手が負傷した時です。怪我をした選手が担架で運び出されるまでの間、主審はゲームを中断させることができるんです。ところがそのようなことはルールブックの中には書かれてないんです。でも、たとえルールブックになくても非常事態になった時には主審にゲームを止める権限があるんですね。選手はルールを超えることはできません。しかし、審判はルールを超越できるんです。それと同じことがイエス・キリストについても言えるんです。人間は誰も自然法則というルールに逆らうことはできません。逆らえば滅びるのです。しかし、キリストはこの世界の作者にして審判者であるがゆえに、自然法則を超えた活動をなさる権限があるんですね。そしてそのようにして活動されたその技のことを奇跡って言うんです。では、聖書の中に出てくる奇跡のうち、最大のものは何でしょうか？聖書の中にこのような御言葉があります。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。イエス・キリストの生涯の中で最も際立った奇跡は、あの十字架の上で何の奇跡も行わなかったという奇跡です。キリストはどんな病気でも治すことができました。またどんな権力も黙らせる権威と地位がありました。また大嵐、台風ですら一言葉で消してしまうことがおできになりました。何でも自在に動かすことがおできになった方です。その方があの十字架にかかられた時、罵られても罵り返さず、あざけられても怒ることなく、全く何もできない無力の人のようにじっとしておられたのです。しかし、この方は何もしていなかったのではなかったんですね。何も抵抗しないということをしてくださっていたのです。あなたの罪を償うために、あなたの救いを完成させるために、あの十字架の上に留まっていてくださったんです。実は、釘がキリストを十字架につけていたのではないんですね。あなたの救いを完成するためには、どんなに辛くても苦しくても、この十字架からは降りないぞという意志が、キリストを十字架に釘付けていたのです。宇宙の作り主が人となってあなたのために命まで捧げてくださったのはなぜでしょう？愛です。神様はあなたを愛しておられるのです。あなたが神から離れたまま滅びることがないためにこの世に下り十字架にかかり三日目に復活し天に戻り間もなく再び迎えに来られる。その約束をしてくださった方ですね。どうぞこのイエス・キリストを信じ、ご自分の救い主として受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。 ご質問にはメールでお答えいたします。